Muy buenos días. William Shakespeare's play.
ウィリアム・シェイクスピアの作品「ヘンリー5世」にはフランス軍との戦闘を翌日に控えたイングランド軍がアジンコートで過ごした夜について書かれています。ヘンリー5世は数でかなり劣る自軍の兵士の士気を探ろうと暗がりの中で変装し兵士たちに話しかけます。王とは知らない兵士たちは思いのままを話しました。話題は戦争で自分の身に何かが起きたときに責任を取るのは王か自分かということに及びました。王は言いました。俺は王様のおそばで死ねればそれが本望だ。王様のこの戦は正義の戦だからな。マイケル・ウィリアムズはこう言い返します。そんなことは知ったこっちゃないな。同僚も言います。そんなことはどうでもいい。俺たちは王様の家来だってことで十分なんだ。家来として服従したことで、仮にそれが正義の戦でなかったとしても俺たちの罪は消えるんだ。ウィリアムズはさらに言いました。それに正義の戦でなければ責任は王様一人が背負うんだからな。当然ながら王はこう反論しました。兵士一人一人の尽くすべき義務は王のものだが、彼ら一人一人の魂は彼ら自身のものだ。シェイクスピアは劇中でこの議論に結論を出そうとはしていません。しかし人生で起こる出来事の責任は誰が負うのかという議論は様々な形で現代に引き継がれています。悪いことが起きたとき、人は他人や神でさえも責めてしまうことがあります。時には権利意識が高じて自分が幸せになる責任を他人や政府に押し付けようとする人や団体も現れます。霊的な面についても、神は人をありのままで愛してくださるのだから努力して改善する必要はないと考える人もいます。しかし神はご自分の子供たちに彼らに授けた道徳的に選択する能力を用いて行動するよう期待しておられます。それは各々が裁きの日に自分自身の罪に対する責任を負うようにするためです。人生をどんなドラマにするのか、それを決める役割を自分で担うことが神の計画と御心です。神は人の人生を代わりに生きることも、ルシフェルがかつて提案したように人を操ることもなさいません。神の預言者も神の代わりに人を操る役割を引き受けることはありません。ブリガム・ヤングはこう述べています。地上でも天でも私はすべての末日生徒に対して、何であれ私の行動によって満足を得るのではなく、主イエス・キリストの御霊、すなわち啓示の霊によって満足を得るようにと願っています。私は彼らに自分自身で知り、自分自身で理解してほしいと望んでいるのです。まず神は人をありのままで救われることはありません。ありのままの人は汚れていて、清くないものは神の前に住むことができないからです。アダムの言葉で、聖なる人とは神の名である、また神の独り子の名は聖なる人の子であるとあります。そして神は自分がなろうともしない人物に人を作り上げることはなさいません。神は人を愛しておられます。その愛のゆえに人を強制することも見捨てることもなさいません。むしろ神は人を助け導かれます。確かに神の誠の愛は神の戒めの中に表されているのです。自分で選択して行動し、その結果を刈り取る。成果を借りれば、善を尊ぶことを知るために苦さを味わうように定められた神の計画を私たちは喜ぶべきですし、実際に喜んでいます。また救い主の贖罪によって現在が克服され、アダムの咎の罰を受けずにこの世に生まれていることに対する感謝は尽きることはありません。そのように堕落から贖われているので、人は神の御前に清い状態で人生を始め、とこしえに自由となり、善悪を知るようになって思いのままに行動することができ、強いられることはないのです。人は自分の望むようなものになることができ、神の助けがあれば神のようにさえなれるのです。イエス・キリストの福音は人の可能性の道を開きます。現世で常に完全に日の境の律法を守ることができなくても、 イエス・キリストの贖罪と恵みを通してその過ちを拭い去っていただくことができ、キリストのような特質を伸ばすことができます。しかし正義の要求により個人の同意と参加がなければ、これらの祝福を得ることはできません。これまでも常にそうでした。肉体を得て地上にいることは、私たち一人一人が御父の計画に参加することを選択した結果なのです。このように救いとは神の気まぐれで起こるものでも、神の御心だけで起こるものでもないのです。正義は神の本質的な属質の一つです。神を信じることができるのは、神が完全に信頼できるお方であられるからです。聖文には、神は曲がった道を歩まず、右にも左にも曲がらず、また述べたことからそれることはない、それゆえ神の道はまっすぐであり、その道は一つの永遠の輪であるとあります。また神は人を偏り見ない方であられます。私たちは正義という神の属性を信頼して、信仰と信頼と希望を持つことができるのです。しかし完全に正義のお方である神にもおできにならないことがあります。誰を救い誰を追い出すかを適当に決めることはおできになりません。神はほんのわずかでも罪を見過ごしにすることができず、憐れみが正義を打ち負かすのもお許しになれません。神が憐れみの原則を定められたことは、神の正義を示す力強い証拠です。正義のお方であるからこそ、神は憐れみが人の永遠の行く末に重要な役割を果たすことができるようにされたのです。それで今、正義は正義のすべての要求を働かせ、また憐れみは憐れみを受ける資格のあるすべてのものについて権利を主張するのです。私たちは罪を犯したことがなく、御父の御心にかなうとされたものの苦しみとし、そして御子が流された血が正義の要求を満たし、憐れみをもたらし、人をあがなうことを知っています。そうではあっても、正義によれば、あがないの計画は悔い改めるという条件がなければ成し遂げられません。正義を破壊することなしに、憐れみがその役割を果たすことは、果たすには悔い改めがその要求と機会を満たさなければならないのです。キリストは無差別に救うためではなく、悔い改めの機会を提供するために亡くなられたのです。人は悔い改めの過程で人を救う力を備えておられるこのお方の功徳にひたすら頼っています。しかし悔い改めとは自分の意思で変わることです。ですから悔い改めが恵みの賜物を受ける条件であるがゆえに、人は自分自身に対して責任を負う立場に置かれているのです。悔い改めは人の善悪を選択する能力を尊重し保っているのです。このように憐れみは正義の要求を満たし、これらの人々を腕に包み込んで保護する。一方、悔い改めを生じる信仰を少しも働かせない人は、正義を要求するすべての律法に応えなければならない。したがって偉大な永遠の贖いの計画には、悔い改めを生じる信仰のある人のためだけに備えられている。神の正義と憐れみを誤解することと、神の存在と主権を否定するのは別のことですが、人の神聖な可能性を考えると、どちらもあまりに残念な結果をもたらします。神が何も要求されないとしたら、そのような神は存在しないも同然です。人を治め完成させるために、善悪に関わる律法を定められた生ける神が存在しない世界は、究極の真理や正義のない世界です。それは道徳に関わる相対主義が最高の権威を持つ世界です。相対主義の下では、各自が自分自身の最高権威者になります。もちろん無神論者だけがこの理論を支持しているわけではありません。神は信じるが、善悪を判断するのは自分自身であると信じる人もいます。ある若者がこう言いました。ヒンドゥー主義やカトリック主義、監督教会の一員であることが間違いだとは言えません。それは何を信じるかによります。善と悪などないと思います。また自分の信仰の土台について尋ねられた別の若者はこう答えました。結局は自分自身です。人の信仰に対して権威を主張できる人なんていません。 何でも真実になり得ると信じている人には、客観的、固定的、普遍的な真理の宣言は押し付けだと感じられます。気に入らない真理を信じるように強制されるべきではないと感じるのです。しかしそれでも真実は変わりません。重力の法則が嫌いだとしても崖から足を踏み出せば落ちてしまうのです。永遠の立法と正義に関する真理も同じです。真理を拒むのではなく、真理を実践することにより自由が得られるのです。神ご自身の力もこの土台の上にあります。普遍の真理が現実に存在しなければ、行動の結果を予測することも予期することもできないので、選択の自由の賜物は無意味になってしまいます。リーハイが言ったように、もし立法がないというならば罪もないと言わなければならない、もし罪がないというならば義もないと言わなければならない、そしてもし義がなければ幸福はない、そして義も幸福もなければ罰も不幸もない、そしてこれらのものがなければ神は存在しない、神が実在しなければ私たちは存在せず大地もない。なぜならば作用するものも作用されるものもなく、事物の創造はありえなかったからである。そこで全ての事物は消え失せていたに違いない。物質的にも霊的にも個人の責任を受け入れる機会は天からの賜物であり、それなしには神の娘、息子としての責任、存在能力を、潜在能力を完全に開花させることはできません。自分に対する責任は常に守らなければならない権利であり義務なのです。それは創造の前から常に攻撃にさらされてきました。時に最善を意図しながらも依存者を作ってしまう個人や制度から自己の責任能力を守らなければなりません。また才能や能力、キリストのような資質を刈り取るための努力を避けたいと思う自分自身の弱さから自分の責任能力を守らなければなりません。全く自分で働こうとしない男の話を聞きました。何から何まで面倒を見てほしいという人です。彼の考え方はこうです。教会、政府、またその両方は税金と10分の1を納めてきた自分の生活を保護する義務を負っている。彼には食料がありませんでしたが働くことを拒みました。彼を助けようとした人たちは自分が生きるために指一本動かそうとしない彼に業を煮やし墓地へ連れて行って勝手に死なせた方が良いと考えました。墓地へ行く途中で一人の男性が言いました。こんなことはできないよ、俺のトウモロコシを彼にやろう。その男にそう言うと、男は皮は剥いてくれたのかと尋ねました。剥いてないと答えると、じゃあ墓場へ運んでくれと男は言いました。神の御心は私たちが物質的にも霊的にも潜在能力を開花させて自由な男女となり、貧困という屈辱的な足かせや罪の束縛から自由になり、自尊心と自立を満喫し、神の日の栄の王国に入って神に会うすべての備えをすることです。これらのことを、神から多大な助けを絶えず受けることなく自分の努力だけで達成できるという幻想を私は抱いてはいません。私たちが自分自身の行えることを全て行った後に神の恵みによって救われることを私は知っています。また神の助けを受ける前に最低限の能力や善良さに達していなければならないという基準もありません。従順の道のどのあたりにいるかによらず、毎日毎時間神の助けを受けることができます。しかし神の助けを願うだけではなく、各自が努力をして悔い改め神に従うことを選ばなければならないことも私は知っています。それは正義にかなって、また善悪を選択する私たちの力の使い方に応じて神が私たちの生活に作用することがおできになるためです。神の助けを得るために皆さんが責任を引き受け実践するよう願っています。父なる神が生きておられること、御子イエスキリストが贖い主であられること、聖霊が私たちと共におられることを明かします。お三方が助けたいと願っておられることに疑いの余地はなく、その能力には限りがありません。目を覚まして地から立ち上がり、永遠の御父が私たちに立てられた誓約が果たされますように、イエスキリストの御名により、アーメン。